これね、
こうたんか、
はい、いや、もらいました。
ああ、そう。なかなかあの魔法瓶になってんのかそれ。
ああ、うまいな。
なんか、あ、不思議な、
はい、
魔法瓶のような、前から100均のなんか水筒も取ったけども。
そうなんですよ。で、なんで。
もらんか、これは。
はい。いや、なんでこれに変えたかっていうと、ちょっとあったかくしたんですよ。中身を。
あ、そう。
で、100均のやつやとね、すぐに冷めてしまうので。
あれ、プラスチックやもんな。
はいはい。というのもね、あ、ごめんなさい。ボトル、水のボトルを今、ちょっと机の上に置いてて、ちょっとあったかいお茶を、お茶というか、お湯です。
あ、そう。
これ完全に水を沸騰させたやつなんですけど、いただきまして、ただいま気温が 23.9 度。結構あったかいんですけど、外はですね、快晴で、ただめちゃめちゃ寒いです、
今日は。今で3度か4度ちゃいますか。
はい。2月6日なんですけど。
暖房なしでね、この部屋。
朝は寒かったですね。
寒かった、
はい。
今日はもっと寒いらしいよ。大阪マイナス2度とか。
もしかして雪降るかもしれない
ですね。かもしれないね。霜は降るやろ。
はい。
立つ瞬間降る瞬間。
で、まあそんな中、おそらく皆さんの体調も気温と一緒に下がると思いますので、まあ僕は最近推奨してます、風、体調管理、究極の、体調管理法ですね。金がかからずどこでも誰でもできるというのはですね、喉を潤すことやと。まあ逆に言うと乾燥させないことということで、まあ YouTube の番チャンネルの方でもちょっと推奨させてもらってるんです。ですけど、まあ、こまめに短い間隔で喉を潤せば、
なるほど、
風邪もかからないし、体調も維持できるということでね。
水飲み経みたいな目
で、はいはい、宗教ではございませんので、おいおい、皆さん安心してついてきてほしいんですけど、まあそういう、まあ、それがねまた悪いやつが言う言葉なんですけど、まあそういうことで今ちょっとオープニング早速お湯いただきまして、
飲んだよな。わしも今日、まあ、わし大体、まあ、この、いつもは普通のボトルなんですけど、今日はこの部屋が寒いやろということで、熱いお茶をですね、
そうですね、
魔法瓶に、テルモスという会社のなかなか優秀な魔法瓶なんですけどね、
はい、
美味しい日本茶を今日は飲みながら、
そうなんですよ、
寒い中で頑張っております。
まあ、というのもですね、まあ、ふみお君もちょっとさっき収録前に話してたんですけど、なんか今どうもマスクが売ってないということで、まあ、
売ってないどころか、
はい、
倉庫の中までないという話を聞いてね、
そうですね、
うん、
で、まあ、当然文雄君も僕もマスクなんて去年も一回もせんかったし、今年もしてないですし、
まあ、僕もよっちゃんにね、はい、するように言われて、
はい、
カバンの中に一つ持ってるんですよね。
そうなんですか。
でも、まあ、あんまり、まあ、
盗まれんようにし、
いやいや、なんだ
そんな一枚何円になるか分からんっていうね、まあ、ちょっと煽るようなことも言ってますけど、はい、ただ僕ら、
うん、
マスクをしてないでも、
うん、
まあ去年も今年もそんなに大病もしてないですし、ね、おかげさんで、ね、まあ僕数年前までは結構この時期鼻声やったりとか、
ね、
痰が出たりとか、
ね、
用してたと思うんですけど、うん、ここね 2,3 年はあんまりないんですよね、うんうん、
水の味覚のおかげやな、
はい、でその、うん、なぜかというと、うん、まあ、こまめに短い間隔で、うん、まあ、できるだけ少量ずつなんですけど、うん、喉を潤すようにしてて、
うん、
まあ、それが確立されつつあるんで、
うん、
まあ、僕の考え方ですけど、皆さんマスクなんかせんでもいいよという、うん、マスクするんやったら、
うん、
こまめな水分補給、特に冬はね、
水を飲めと、
そういうことです。
湯を飲めと、
できたら体温と同じぐらいの、
うん、
温度の、
そこまで言うんやね、
はい、というのもね、冷たすぎると体冷えるし、
うん、
熱すぎると飲めない。
なるほど。
で、意外とこの36度とか40度ぐらいのお湯用意するので難しいんですけど、まあ、そのあたり何回かやっていってね、
うん、
まあ、どれくらいのお湯にどれくらいの水を足したらいいかっていうのは、まあ、そういう、まあ、いわゆるさ湯ですね、
うん、
皆さん、さ湯をボトルに用意して、常に自分の身近に置いて飲んでください。
うん、うん、
これで、まあ、僕の感じだとほぼ全ての風邪は退治できるとか、風邪にかからなくな
ります。まあ、自分の体験で言ってんやからね。
そうですね。
それはまあそれなりに説得力あるわ、は
い、であとね、長い目で見てもね、うん、おそらくですけど、うん、まあ、80年90年生きる人だと、うん、おそらくその65歳以降のですね、
うん、
体の体調も、
うん、
多分その積み重ねが効いてくると思いますので、
うん、それはまあそうや、
はい、
何でも起きそう、
ぜひ皆さん、
ね、
マスクはせずに、
うん、
茶湯を飲んでください、
まあ、自分の健康法をね、
そうですね、
見つけてもらいたいですよね、
は
い、
まあ、まあ、
踊らされんように、
そういうことです、ね、踊らされたらダメです、メディアリテラシーじゃないですけど、
そうですね、
ほんまにしょうもないこと言う、ね、人らいっぱいいますから、
んなんかマスゴミという言葉も流行ってますけど ね
白っぽいのさんの、
はい、
歌い文句ですけど、
いや、
歌い文句って、
いやいや、人を張ることね、確かに分かることありますね、
そうです
ね、なぜここまで ね、も
う
公共放送から大新聞までね、
はい、
もうページ開ければトップページからなんかもう中国の問題ばっかり で、
そうです
、これはみんな騒ぐわなという感じで、騒がしてるのは誰じゃと言いたいなるわね、
そういうことで、僕らはまあ騒がないぞというリスナーさんも含めてね、
はい、
まあ、そういう宣言をさせていただきます。 昨日はね、昨日ちゃうわ、3日ぐらい前かな、
うん、
大根をですね、
おうおうおう、
あの地元の農家の方にいただきまして、
お前の、まあ、この本の近くでお前も住んでん
ねんけど、そう、家の近所に
畑、田んぼがあんねやね、
畑がありましてですね、あの昔僕の娘が保育園行ってた時に、そこの畑で要はあの芋掘りさせてもらったんで、
あ、ありがたい、
ね、まあ、そのお礼も兼ねて、あのおばあちゃんにちょっと声かけると
ですね、あ、まあね、サブオさんぐらい言わないかもな、はい、通ったら
抜いてくかって言って、
あ、よかった、抜いてくかっていう言葉がいいですね、
何を抜くんやと思ったら、
うんうんうんうん、
もう綺麗な葉っぱが生い茂った大根でございまして、でおばちゃん曰くですね、うんうん、今年は気温が高かったんで、うん、大根がやたら育ちすぎて、
うん、あ、なるほど、
で大変や言うてまして、
箱に入らないと、
そういうことです。で僕のもらった大根も文雄くんにも見せたと思うんですけど、うん、ちょうど文雄くんがね FM 千里の 生収録してた時に、
うん、
僕娘と一緒に、
そうやんか、
びっくりしちゃったな、いただいた大根
を、大根振り回しとったもんねスタジオの前で
持って、うん、あのちょっと見てもらったんですけど、
みんなあの、ね、笑ってましたね、
そうなんです、
大根踊りしとった
と、であの大根をいただいて、
大きい大根やったな、
はい、うん、で、まあ、言いましたけど葉っぱもすごいついてた、
ついてたね、
で大根の本体と葉っぱの保存法っていうのを、
うんうん、
あの YouTube で公開するとまあまあ見ていただきまして、
八百屋さんみたいなことやっとんねん、はい、YouTube で
やっぱりみんなこの時期、
よっちゃんに載せるもん
ね、そう、よっちゃんにやってもらったんですけど、あの2月は大根やなという感じがいたしまして、
ね、
まあ、今週の料理はですね、ブロッコリーなんですけど、
う
ん、
これもね、はい、ブロッコリー俺どうしても食べられなかったけど、まあ、やっとね、蒸すというちょっと一手間はかかるんやけども、
そうです、
あれだけの栄養のあるビタミンも豊富なものが、まあ、食べられるということはね、あれで
ん
ぷんもたくさん入ってるみたいな感じやし、飯代わりにもない
です
よね、あれね
飯代わり
になるか、いやいや、あれ細かく切ったらね、米粒みたいな軸のところ切ったらね、
そういうことか、
なんか焼き飯でもできるんちゃうかいなというぐらいええもんやけども、なんかあの形とあの緑の独特しさとやね、
まあ、あと
味が、
味もね、味もちょっと青臭い感じがしたんですけど、まあ、今日のよっちゃんのレシピを真似ると、まあ、少し食べやすいかなと、
いやいや、かなり食べやすい、
あの大根もいろいろ僕らレシピ紹介してますんで、またよろしくお願いします、
はいはい、大根といえば、
はい、大根といえば、
大根といえばね、
わざとらしいですけど、
あのいやいや、あの先週のそのね、はい、あの FM 千里の、
はい、
まあ、あのあれや、
これ
ラジオ
聞く、
これ何ラジオ聞く聞くという、はい、
本人が書いてる覚えてません、
まだ、まあ、時々間違ってるんです
けど、あと10回ぐらいやったら覚えます、
いやいや10回で覚えられたらいいんやけどね、まあ、それであの、
は
い、あのまあ、ちょっとこの前も予告もしたけど、
はい、
大阪の旭区に千林商店街というね、
あ、はいはいはい、
まあ、スーパーダイエーさんがから出たということで、まあ、有名な商店街があって、
いや、すごい商店街なんですよ、
まあ、
本当に
そこへね、まあ、割と FM 線で商店街巡りしてますもんですから、
うんうんうん、
取材に行って、まあ、はい、おもろかったよね、で、あの FM 線でもちょっと話もしてたんですけど、今大根が出ましたんで、
はい、
八百屋さんがあってね、
千林商店
街、うん、880八百屋さんってね、八百屋さんというのか八百八というのかしたんけども、
はいはいはい、
まあ、あれ千林と今市の商店街の境目ぐらいにあったから、ひょっとしたら今市の商店街になるかも分からない、
ね、
千林今市で T 字型に、ま、なっとってね、巨大な商店街群をあの辺作ってるんですよ、
なんか商店街の、
うん、
なんか地図みたいなのあるような、
あるある
T 字のところ、
そうそうそう、
僕も数年前に、
うんうん、
要は自転車乗ってた時に、
あ、なるほど、
確かね、京海道かなんか
を
大阪京都走る時に
千林
通ったんですよ、
そうそうそう、
一部ね、城東区、あれ
城東区じゃないし旭区ですよ、
旭区になるんです
か、まあ、京都区も近いけどね、
そうそう、大阪市
旭区のね、多分千林やと思いますけども、
は
い、まあ、そこの商店街が、まあ、面白い商店街で行ってきたら、はい、まあ、いろいろとびっくりすることがたくさんあって、
うん、
まあ、活気のある商店街というか、古いもんもあるけど若いもんもいっぱいあるというのが、
そうそう、
まあ、若さを意識してですね、
非常に
頑張ってるという、その中でね、
はい、
880八百屋さんがあったんですよ、ね、
ね、
なかなかいいね、八百屋か八百八か知らんけども、
八百八かもしれんな、
かもしれんね、うん、その八百屋さんの前で、
はい、
あの割と年配のお年寄りの方がね、
はい、
何かよろよろっとしはったんですよね、
ちょっと心配ですよ、この時期、
俺もまあ年配やけど、まあ、まだ俺よりもっとよろよろしはったんで、
だいぶ年配の方です、ね、
助けたけなあかんない、同級生ぐらいかも分から
ない、ね、助けてもらうん
だ、ぐらいので、
そうですか、
何しはったんかと思ったらね、
はい、
胸に大根ね、
はい、
背中に大根、大根まみれというか、
大根サンドイッチマン、
なんかね、サンドイッチ、大根のレインコートみたいな感じで、いっぱい大根持ってはったんですよ、
なんで、
いや、それがその八百屋さんで、ね、
はい、
一本大根がね、これ長崎産の大根とか
言ってました、いいじゃないですか、
お前があの上神殿のおばちゃんに持ってきたのよりもうちょっと大きかったぐらいやったけどね、
あ、そうなんですか、
もう太いやつや、まあ、細いのもあったけど、まあ、
うん、
とりあえず一本がね10円で売ってたんですよ、
え、何？
一本が10円。
10円？
長崎さん一本大根10円で、
ほ
んで10円とかの、その位置書いて0が大きなったってですね、
はい。
まあ誰が見てもよう分かるわな。
あ、
ちょっと白内障でも見えそうな文字やったんですけども。
なるほどね。
その10円の丸の中にですね、
はい、
煮るという字とね、
はい、
鍋という字と、おでんという文字と、
はいはい、
サラダと、その他いろいろその大根が使える、
は
い、レシピはないんで、レシピの、タイトルみたいなのがいっぱい書いてあってね、
まあ、こんな料理してくださ い,
いまあこれで食べられますよということで、ほんならそのやっぱおばあちゃん10円ということでね、あの人
は漬物、おばあちゃん、
いやおばあちゃん買うてそれ持ちすぎてよろけてはったんですよ。
よろよろばば、
よろよろばばって失礼けど、はい、まあまあそれなりにね、
はい、
こけそうになってはったんですけど、まあ他の人でもなんかこう取り合いみたいになって股の間に挟んでる人と大根をですね
みんな落ち着いてくださいよ、うん、
まあまあ、あの
大根は逃げないから、大根は逃げないですから、
ね、どんどん出てきましたからね、
あ、
このこれどこからんな、でね、今日さっきから運送費だけでも大変や
し、いやいや10円ってそれな、
10円ですよ、
10円はちょっとないな、
うんうんうん、ちょっと今まで僕、まあ、今は大根がね、うん、あの言ったよね、輸送に向かんとか大きなりすぎて、で箱に入らんのを捨てるとか豊作貧乏とかいうようなことで、そうそう、テレビのニュースは見てたんやけど、
スーパーになんか出ないみたいですね、でかすぎるやつは、
うん、だからまあこの808さん長さ短か
った
の
か、ね、そういうやつを集めて、
うん、集めてやるんかも、かそういうのがあるのがこのまた今市とかそのね、
仙
台市のええとこやわな。
それで、ふみお君これ買わんかったの？
僕はもうまさか取材中やから、そんなんポケットに入れへんから、
ね、1本ぐらい持って帰
り、いやいやいや、身軽にいかんと俺もね、
1本10円でないよ、うん、
でキャベツがね、
キャベツ
一玉大きいやつが20円だったわ、
はい、あ、それも安い
な、これちょっとね、なんとかせないかんなと思ったんですけども、
ちょっと仙台市行かなあかんな、いまいちか、
そうですね、
ちょっと行こう、
まあ、あのそういうようなおもろい商店街もあったりですね、
はい、
して、まあ、本当にああいう商店街で一気かけ、まあ、活気ができるとバーっといろんなもんが出てくるというようなね、
うんうん、
そんな感じであります
ので、それもう話終わったん、その
商店街は、まあ、そんなもんがあったって、お前が大根の話言うたから、
いやいや、あの FM 線
に終わりました、
終わったんです、
終わりました、終わりましたから、まあ、こんな割と詳しい言うとんねんけどね、向こうの交通費使って言ってますので、
了解
した、終わる前になったら、
なるほどな、そういう仁義みたいな、
まあ、それはやっぱり、まあ、
ラジオ界の、ね、
これとかの
常識がね、
あかんわな、
はい、あの買い物といえばですね、うんうん、これ、文雄君にはもう嫌というほど僕、話してるんです、先週も確かオープニングでちょっと話したと思うんですけど、
うんうんうん、
あの iPhone の充電用の USB ケーブルを僕買いまして、
うんうん、はいはい、
先週ちょっとその話したと思うんですけど、
なんか緩んでるとか
そうなんですよ、でね、実はね、実は一回返品しまして、
うん、あ、そう、
はい、それ続報なんですけど、
うんうん、
でまた同じやつ、同じ製品の新しいやつを僕いただいたんで、で言うたらいただいたから交換ですね、前のあかんかったやつを交換して、そう、新しいやつを持ってきてもらったんですけど、まあ結論的に言うとですね、うんうん、新しい方も古い方も、
うん、
まあ、何ら変わりはなかったということで、
あ、 ど、
まあ、どういうことかっていうと、
うんうん、
あの iPhone の充電にライトニング USB ケーブルっていうのを使ってるんですけど、まあ、それがですね、
うん、
まあ、とあることで紛失してしまって、うん、で純正品を買おうと思ったら
、うん、
純正品がまあまあええ値段したんで、ちょっとこんだけ金出されへんなっていうことで、まあ、何か安いものないかなと探してたら、
アップルは高いからな、
そうなんですよ、アップル MFI 認証品っていうのを発見しまして、うんうん、でそれが今、
ちょっと言うとったな、
そうなんですよ、でそれ先週と話したんです、うん、ちなみに MFI ってね、メイドフォーアップiPhone の略らしくて、まあ、iPhone 用に作った製品で、
うん、
まあ、Apple がその動作をあの認定してる、
うん、保証、これやったらもうよろしいよというような、
まあ、認証するですかね、
ちょっとした、まあね、約束があるんですよね、
そうなんです、うん、で僕がその返品した理由の一つに、
うん、
この USB の方のね、
うん、
この差し込みの、
それが今持ってるやつや、それが、
そうそう、
端
子、
赤いんやな、
そうそう、端子が、
うん、
ものさん、あの、まあ、例えばバッテリーに挿した時とか、
ー
はーはーはー、もしくはこういうパソコンの USB の口に挿した時に、すごいガタガタやったんですよ。
あ、緩いんやな。
すごい隙間ができてね。うん、
まあ、トロイというの
か。そうそう。で、僕、それが、もしかしたら、その、初期不良というか、ロット不良ちゃうかっていうことで、
あ、まあ、それそう思うよ。
そう。で、交換したら、新しく来たやつも結局は、あの、スカスカやったんで、これはまあ、この商品の仕様というか、まあ、オリジナリティやなと思って、
うん、
で、ただちょっとやっぱそれでもね、あの、納得いかなかった部分があったんで、実はあの販売店に電話して、
うんうん、
でちょっと聞いたんですよ、その MFI って何やねんと、結局はその何を認証してるのかっていうのを聞いたらですね、まあ、これも公式見解じゃないんですけど、その販売店の受付の方曰く、そのアップルがですね、このケーブルを使って、
うん、
まあ、iPhone を充電したりとか、
うん、
データの移動ができるっていうことを、
うん、
まあ、いわゆるその互換性を認めてるだけであって、この ケーブル自体の品質とか、うん、その精度を認めてるわけではないっていうことの回答を得て、でさらにちょっと一つ面白い、まあ、これも考え方次第やなと思ったんが、うん、まあ、その方が、ね、言うには
販売店の人やね、
そう販売店の販売店の方も、うん、そのこのケーブルじゃないけど、うん、MFI 認証品を、まあ、使ってるらしいですね。
その方も
値段も安いしね、
まあ、それはやっぱり、ね、合理的で
よ。でその方が曰く、うん、まあ、その確かにあのアップル純正品のケーブルは、うん、しっかり入るし、
ピチッとしてるもんあれ、
ガタガタもないし、ないない、まあ、言うたらもう空気の入る隙間もないぐらい、まあ、オーバーに言うとね、まあ、それぐらい、まあ、イメージとしてはそれぐらいですね、隙間がないんですよね。ただ今回みたいなやつでガタガタな方が、うん、もしかしたら、うん、その不慮の、うん、不意にこう力がかかった時に、そのケーブル自体にあまり力が負荷がかからんと、うん、まあ、抜けるんじゃないかっていう、まあ、だからこそ、うん、あの、まあ、アンカーっていうこれメーカー あの商品なんですけ どアンカーはそうやってワード作ってるんちゃうかみたいなことを言って、
まあ、言
ね、で最初はね、うん、まあ、ちょっとあんまり納得できなかったんですけど、うん、ただよく考えるとですね、確かにそうやなと思う部分があって、というのも僕アップルの純正品のケーブルをずっと使ってたんですけど、うん、まあ、ずっとじゃないけど、まあ、1年ぐらい使ってたんですけど、あのすぐにね、うん、ケーブルの部分に亀裂が入って断線したんですよ、
う
ん、
あまりにも精密やからな。
そうなんですよ、うん、でそれなんでかなと思ってたら、うんうん、多分ですけど抜き差しするときに、うん、そのケーブルの弱い部分に力がかかりすぎたんちゃうかなと、うん、それで、まあ、早い段階で1年ぐらいで亀裂が入って断線したんちゃうかなと思って、
まあ、使い方が荒いというかな、そういうことやろね。
いや違うんですよ、荒いんじゃ、じゃあ、うん、話ちゃんと聞いてください。そうじゃなくて、そのケーブルを抜きさえするときに、ケーブルの精度があまりにも、うん、あ、ケーブルじゃ、その端子の精度が高すぎると、うんうん、抜くのにも、刺すのにも力がいるんですよ。うん、で、やっぱ人間ですから、まあ、言うても、このケーブル、あの端子の端をちゃんと持った方がもちろんいいんですけど、うん、やっぱりその、めんどくさいときは、ケーブルを持って抜くときもあるじゃないですか。で、そういうときに、あまりにもそのピチピチすぎると、ケーブルにすごい力かかって、だから、うん、まあ、僕のイメージなんですけど、アップルの純正品のケーブルってすぐ潰れるんですよ。
まあ、僕は割とまあ持ってるけどね。
いやいや、文雄君のやつもね、うん、あれよう見てください、あれ、うん、時期にあれ潰れますよ、う
ん、まあ、あれは5年ぐらい使ってる
けど、いやけどあれはね、あの抜き差しあんましてないからです。
うーん、まあまあええわ、
あの、うん、じゃあ抜き差しっていうのは要するにこの充電器側に差し込むところはあんまり抜き差ししてないでしょ。僕結構頻繁に抜き差しするんですよ。まあ、
お前らがよう使うやろ
な。そうなんですよ、だからやっぱそういうこと考えると、うん、今回みたいなこのMFI 認証品みたいなこのガタガタの方がね、まあ、不意にこう引っこ抜いても、うん、
なるほど、
結構簡単に抜けるんですよ。
なるほど、
まあ、そういう、まあ、ある意味その係の方にこう、なんていうか、とがめられたというか、いなされたというか、うん、まあ、
説得された
よ、はい、説得されて、うん、なんかね、飛び降りの人みたいな感じなんです、うん、あ、じゃあやめようかみたいな感じで、僕、実はもう一回交換しようかなと思ってたんですけど、まあ、ただちょっとやっぱりそれするとね、うん、その集荷の方も大変やし、販売でも大変やなと思って、まあ、それで、一回販売店の人に MFI って何やねんっていうことを聞いたら、うん、まあ、その結局は互換性しか保証してない、うん、に認証しないよっていうことをやった。ただこのスカスカっていうのも考え方によっては、まあ、抜けやすい、そういうことはケーブルに負担がかからないから、まあ、考え方によってはいいんちゃうかっていうこともおっしゃってて、あんまそれも確かにあの考え方の一つやなというようなことをちょっとここ1週間で 体験しまして、
僕その話聞いて前も言うたかも分からんけども、うん、昔もキャノンとかニコンとかの交換レンズがあって、
はい、
純正の交換レンズとですね、そうでない交換レンズがあったわけやね、
うんうん
う
ん
う
ん、
でそうでないというのは、まあ、タムロンさんとかレンズシグマさんとかそういうレンズメーカーさんが、はいはい、いわゆるニコンとかキャノンの、まあ、認証を得てはんやろ
う
な、
うん、
まあ、それであの出してはったわけですよ、うんうん、で、まあ、キャノンニコンの交換レンズが結構高いということで中には、うん、タムロンとか、まあ、シグマとかとか、まあ、あの非常に進出も良くなってきたので、
まあ、いわゆるサードパーティー、
それをですね、
ちょっと落ち着いてくださいね、あの、いや、落ち着いてお茶飲んでくださいね、お茶、うん、はい、
あの、まあ、その話を今思い出してね、
お、そうですか、
確かにあのニコンキャノンよりはちょっとなんとなしにキュッキュッとねじった時なんかにね、
うん、
カクカクとしたものがあったとしあったんやけども
、ま
あ、
ガタガタというか隙間というか、う
ん、それでも友達が使ってたことによるとそんなに別にそれで、うん、あの両方のマウントが痛むとかいうようなこともなかったですね、うんうんうん、それはそれなりにうまくと ってたというような考え方から言うと、うん、やっぱりあのレンズはちょっと高いから他のレンズでも、ま、あのええー、というようなことの考えの人はですね、うん、合理的にそれを使ってる人があってもええなというような同じようなケースみたいなのも感じた ね,
だから場合としてね多分それも文雄君のケースもそうだし僕のケースもそうなんですけど、
う
んうんうん、やっぱり値段差が結構ありまして
、そういうことやね、
具体的に言うとねあの純正品の方は、うんうん、あの税込みで1970円したんですよね、うん、それが今回の MFI 認証品の場合は1110円なんで、うん、その差がね860円なんですよ、ね、でこのレベルの価格でもこんだけ差があるってことは、うん、例えばこれが0が1個増えると、うん、それこそ、うんね、8000円ぐらいの差ができたりとか、うん、もう1個0が増えると8万円の差ができたりとかって言って、やっぱりカメラのレンズって今でもそうなんですけど、うん、安いやつでもね1本3万とか4万とかするじゃないですか、うん、でその中でやっぱり純正品か認証品かっていうのはだいぶ値段変わってくるんちゃうかなと思って、うんうんうん
ね、はい、まあ、そこはまあ本当に納得の仕方で、うん、販売店の人がおっしゃったような、うん、あのいわゆるあの説得で納得できれば、ね、安いのがいいでしょう。ただまあ長いことこれ使ってる人にとってはね、いろいろ意見持ってあると思うんですよね。我々はあんまりそのまあそこまでアップルとの付き合いも少ないし、
うん、まあ消耗品っていう考え方がいいんかもしれないですよね、うん、こういうケーブルっていうのはね、うん、ただ消耗品にしてもまあ、2000円もちょっと出されへんなっていうのがあったんで、うん、まあ、今回その MFI 認証品っていうのの、うん、ね、まあ、テストというかちょっと情報を提供しましたんで、うんうん、まあ、そういう安いのもあって、うん、まあ、高いのもあるということでね、うん、はい、まあ、買うときはいろいろ考えなあかんなという話でした。
それと一言だけあんねんけどね、はい、その千林の商店街で、
まあ、千林まだ言うんか、
まだちょっと言うとこなかったんで、古本屋さんを見つけましてね、はい、この古本屋さんがね楠木書店さんという古本屋なんですよ、
はいはい、
でその経営者っていうか店番をしてはった女性の方が、はい、昭和6年生まれの88歳という おばあさんで、はい、もう3月で89歳になると、でこの人の夫さんがね91歳かなんかでやってはったんやけども、はい、山登りをするような方やったんやけど、やっぱり91になって足腰がたたようになってね、私がこれをやってますということで、まあ、非常にあの丁寧な言葉遣いの感じであの店主さんやったんですけども、うん、この店がですね、うん、もう全品2割引きとかね、売り尽くしとか書いてあって、心配になって どういうことですかと聞いてただですね、はい、まあやっぱりあのもうずっと続けたいし、こういう人相手の商売が好きやからやりたいんやけども、はい、体力の限界みたいなも感じてるのでね、あ、まあこんなこと書いたんですわって言うてはって、
ということはまあそれを売り尽くしたらまあ畳むということ
か、畳みたないけども、うん、実際そのまあ店の前に並べるその本って重いもんやから体力も持たんと、
確かに重いな本
は、うん、でまあ後継ぎはなるわけでもないし、別子供は別の仕事してるしということで、ただそれでまあまあ僕も残念やなと思いながら、どんな本があるかやなと思って、うん、せっかく入ったんやから見たら、はい、これが面白い本がいっぱいあってね。
どういう本屋さんなんそれは。
これね、あの、はい、いや専門書もあり、あ、いわゆる古屋さんがあんま喜ばへん理科系の本もあり、
あ、そうなんですか、
建築の本もあり、カメラの本もあり、歴史の本もあり、それと辞書がものすごい面白い辞書がいっぱいあった。もうあのね本屋さん全体僕そのまま買いたいなというような、まあ、もちろんその力もないけどね
それ今週のあの北村さんのカメラと一緒で高いで、それ、
うん、高い高い、まああのね2割引きでもう全部やったらもうね半額にしてくれるから分からんけど、
店も半額
うん、まあ、半額やね、もうね本当に素晴らしい本屋さんやって、なんかまあチャンスがあったらちょっとリクサップ持ってね、
ほんまやな、
好きな辞書だけでもと買いに行こうかいなと思ってるんですけども、
ちょっと待ってくれ、それでね、ま、
近所の人でちょっとおもろい本探してある人があったらね、
でお金持ちの方で、
あ、まあ金はなかったも体力のある人で、ね、あのお行きになったらね必ず、はい、あの満足できるような面白い本がね、
楠木
書店、
書店さんね、はい、名前のお店です、
あのね、どっちか言ったらあの谷町筋の千林の駅に近いという、
ああそうなんですか、
谷町筋違う、あのメトロの谷町線ね、
メトロね、
千林大宮という駅があるんですよ、千林大宮と京阪の千林の間の600何メートルが、千林商店街なんですよ、
結構長い商店街ですね、
220軒ぐらい店があるということもちょっとデータ調べて分かってきたんですけども、
思い出してきました
、まあ、その他もいろんな話がありますので、商店街やっぱり楽しいね、
そうですね、
うん、あのやっぱり生きてる人が行くとかで地域密着型で思われる商店街ですので、金は持てませんけども、よければまあ行ったついでに楠木さんちょっと覗いてきてね、おばあちゃんを元気づけてあげてほしいなと思っております、
はい、
はい、まあいろいろありましたがその辺でやめましょう。
楠木さんで思い出したけど、あのね、あの例の万年筆屋さんが、
おうほうほう、
ね、もうお店畳まれたということで、
あ、そうですね、
この情報は前に、ね、言いましたっけね、
うん、であの畳んだ結果こうやったっていう報告書までもらって、 もう僕現役っていうか、まあ、あのバリバリやってた時にあの毎日や取材させてもらって、はいはい、もう20年間ぐらい毎年毎年年末に手帳カレンダー送ってくれはったりして、そうそうそう、やっぱ京都の人すごいなと思ったんですけど、
ね、まあ、けどなんかよう似たような年代ですよね、多分その店主さんが、まあ、90歳近い方というか、ね、あの辺りですよ、
はい、80、90、
まあ、ちょっとなんか時代がこう終わりかけてる感じがね、今そういう一つの時代が ね、そんな感じします ね、まあ、大事にしていきたいんですけど、
そうですね、はい、まあ、いっぺんあの本に興味あってる持ってる人があったらね、おすすめします、
楠木書店ですよ、
楠木書店ね、楠木書店行ってあげてください。